3月に入りました。まもなく桜が咲き始める季節でありますけれども、同じ桜の季節でも3月と4月は基本的に違う面がありますね。それは4月が入園や入学、入社や入職の季節であるのに対しまして、3月はその反対ですね。卒園や卒業、退社や退職の季節でもあるからです。3月は別れの季節です。人生には出会いがあれば別れもあります。この別れという出来事は、たとえどんな状況の中でもですね、そこにどんな理由があったとしても、それはとてもつらいものであります。別れることを喜び嬉しいという状況は通常はまずないのではないかと思いますね。2000年前の主イエスと弟子たちとの間にも別れがありました。まさに辛く悲しい別れでありました。ただしこの時のですね、弟子たちと言いましても、いわゆる12弟子ではありません。ヨハネによる福音書は12弟子の周りにいた大勢の信者たちについて記しているんですね。この信者たちがどのようなきっかけで主イエスに従っていったのか、福音書は何も記していないんですけれども、この信者たちは主イエスに対する単なる興味本位とか友人に誘われたといったような理由で主イエスに従っていったのではないだろうと思います。主イエスとの出会いの中で見聞きしたこと、すなわち主イエスの言動、語られる言葉となされた御業について真剣に信じていたからでありましょう。だからついていったんですね。古今東西、世に言う教師と弟子の関係を思いますとき、両者を結びつけているのは師である教師の語る言葉やその思想にあると言っても過言ではないでありましょう。要するに、自分の信じている教師が一体どのような人間なのか、いかなる考えを持っているのかが、従う弟子にとっては大きな問題となります。ですから、もしそこに問題が生じるならば、教師の考え方に冗談では済まされない疑問が起きてしまうのならば、弟子たちは今後の身の振り方を考えてしまうでありましょう。これからこの人に従っていくべきなのかどうかを真剣に考えざるを得なくなるわけであります。さて、主イエスに従っていった人たちにも同様のことが起こったと、ヨハネによる福音書6章は記しているんですね。ことの発端は、さっきの6章26節というところをご覧いただきたいと思うんですが、26節以降の主イエスの発言の内容にありました。主イエスの発言につきまして、人々がつまずいた最大の問題というのは、主イエスがご自身のことを命のパンであると言われたことでありました。しかも、イスラエルにおける偉大な指導者モーセのことを引き合いに出しながら語られていました。主イエスを信じてついてきた大勢の人たちは、おそらくこのように思っていたのではないでありましょうか。これまで自分たちが信じてきたこのイエスというお方の働きは、私たちの先祖が経験したあの出エジプトという偉大な出来事以上のものであると言われる。つまり、出エジプトの民が空腹の時、天から与えられたマンナというパンは肉体の飢えを満たしたに過ぎなかったけれども、今このイエスというお方の言われる命のパンというのは、人を永遠に生かすものであるという、信者として弟子としてこれを受け入れることはできない、絶対に許せないのは、その命のパンがこのイエスというお方そのものであるとご自身がおっしゃっている点にある。ここが絶対に認められないんだ。人々はこのように 思ったのではないでありましょうか。6章51節で主イエスが、私は天から下ってきた生きたパンであるという言葉を聞いた信者たちは大いなる疑問を抱いたことでありましょう。大丈夫ですか。少し中断します。6章51節で主イエスが、私は天から下ってきた生きたパンであるという言葉を聞いた信者たちは大いなる疑問を抱いたことでありましょう。そしてその疑問はやがて憤りへと変わっていったのかもしれません。その気持ちが本日与えられた6章60節に見て取れます。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか、実にひどい話だと彼らが怒るようにして言い放った直接の理由と思われるのは、さっきの55節56節で主イエスがこう語っておられたことなんですね。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。主イエスは61節で信者たちにこう言われるんです。あなた方はこのことにつまずくのか、このことにつまずくのかと。ここでつまずくという言葉に注目してみたいと思うんですね。つまずくという漢字は足辺に質と書くんですね。質、量と質の質ですね。つまり私たち人間のつまずきとは地についている足の質そのものであると言えるのかもしれません。神は御言葉を通して常に、あなたは私につまずくかと私たちの足元の質を問われているように思うんです。さらにもっとはっきりさせるために主イエスは62節で少し分かりにくい表現を持って、しかも不完全な形でこう言われると、こう問われるんですね。それでは人の子が元にいたところに登るのを見るならば、点点点。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、神の愛のいわば最大の証として、神の元から降りてこられた御子キリストが本来おられるところに行かれる、神の元に登られる姿をあなた方がもし見るならばと言われているんですね。新共同訳聖書が記しますこの点点点の部分は一体何を意味するんでしょうか。つまり文章が完結していないのでありますけれども、主イエスは何を思われていたのでしょうか。ギリシャ語原典や他の訳の聖書を参照しますとですね、見るならばどうかと訳されているんですけれども、これを私たちはどのように受け止めたらよいのでありましょうか。主イエスがここで登ると言われていることに重大な意味が隠されていることを見逃してはならないと思います。すなわち登るとは、主イエスが十字架へ登られることである。そして死の中からのよみがえり、つまり復活されて死から登られることであり、さらに本来おられたところ、神のもとへ登られることであります。要するに主イエスがここで登ると言われたことは、まさしく神の御業、十字架、復活、 昇天という神の働きの本質を表しているのでありまして、神の救いそのものを意味しています。しかしながら、主イエスの語られる神の救いの御業について今弟子たちはつまずいているのです。つまり62節の見るならばどうなのかといえば、これによって信者たちが一層つまずくことを予期していると言えます。見るならばどうかと言われているのは、これによって信者たちがますますつまずくことを予期していると言えるんです。ですから、このつまずきの意味をですね、この直後に主イエスは語られるんです。肉は何の役にも立たない、肉は何の役にも立たない。肉で信じたとしても、つまり肉体を持って信じることなしに主の言葉を聞いたとしても、それは何の役にも立たない。まさに人間としての愚かさ、肉としての肉体を持った人間としての愚かさ、地についている足元の質の弱さゆえのつまずき、不信であります。ですから、だからこそ神の賜る言葉、神の聖書の御言葉によって、私たち人間の弱さであるそのつまずきから私たちは救われ生かされるのです。つまずきである存在に命を与えてくださる霊の働きであります。つまずいて生きる私たちの弱さに命の息吹を吹き込んでくださる御言葉の力であります。多くの弟子たち、信者たちが主イエスにつまずき、主イエスを離れていこうとしていた中で、その中核にいたリーダーとしての存在であった12人の弟子たちに、67節で主イエスは問われるんですね。あなた方も離れて行きたいか、あなた方も離れて行きたいのか。この主イエスの言葉の中に、私たちは心中極まりない切なさといいますか、悲しみを思わざるを得ないですね。それゆえ私たちは直後の12人の代表者ペトロの告白を、主イエスの切なさ、悲しみへの励ましとして見てしまうかもしれません。68節69節でこう言っている。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。このペトロの告白はですね、まさに我が意を得たりと、そのように私たちは見るのではないでありましょうか。おそらくペトロ自身にも主イエスを不憫に思う心情的な思いが確かにあったのであろうと思われます。ただここで注目したいことはですね、他にあります。それはペトロが、私たちはあなたについていきます、従っていきますではなく、私たちは誰のところへ行きましょうかと、誰のところへ行きましょうかと主イエスに問い返しているということです。誰のところへ行きましょうかと、まず問い返しています。非常に深い意味があります。確かにこの質問の後には、主よ、あなたのもとに行きます。あなた以外に私たちの行くべきところなどありえましょうかと。そういういわゆる反語としての答えを見出すことができる。しかし、誰のところへ行きましょうかと、主イエスに問うたこのペトロが、一体何をしたのかを私たちは知っています。神の聖者であると、私たちは信じ知っていますと、私は信じ知っていますと、そう豪語したこの人が何をしたのかを私たちは知っています。事前に主イエスが予告された通り、三度にわたって 主イエスのことは知らないと否定してしまった。そして外へ出て激しく泣いたと聖書は記しているんですね。誰のところへ行きましょうかと言ったペトロが実際に行き着いたのは主のもとにではなく、主を否定し裏切り激しく泣いてしまうような弱い愚かな自分でありました。その意味におきまして、誰のところへ行きましょうか、これはペトロという一人の人間の口を通して発せられた私たち自身への問いかけであり、試練でもあると言えるのではないでありましょうか。誰のところへ行きましょうか。すでに離れていった大勢の弟子たち、信者たちと同じように信じたいという思いの中に、人間としての愚かさ、つまずきを持つ12人の弟子たちがいました。12人も同じだったんです、他の弟子たちと。この12人の弟子たちに対しまして、だからこそ主イエスは裏切りという恐るべき危機を語るのです。しかも念を押すかのようにペトロの告白を挟み込むようにして、その前後で64節と70節で警告を発しておられるんですね。特に後半の70節ではご自身を裏切る者のことを暗示されていまして、それが十二弟子のうちの一人であると言われています。しかも福音書はそれがイスカリオテのユダであることを記しています。ここに礼拝を捧げ、御言葉の恵みを持って主と出会うことを生きる支えとする私たちは、自分の歩みを思うとき、ペトロのような弱い自分は想像できます。人間は弱いものなんだと、私たちもペトロと同じようなんだと。でもあのユダのように主イエスを売り渡して裏切るようなことは自分には決してありえないと、そう考えるのではないでありましょうか。しかし主イエスは言われるんですね。その中の一人は悪魔だと。その中の一人は悪魔だと。実は主イエスを裏切ったのはユダ自身ではなく、ユダの心の中に忍び込んだ悪の力、サタンの働きでありました。それは私たちの心の隙間にいつでも忍び込んでこようとします。私たちもユダと同じように主イエスを裏切ってしまうような、そのような弱い心を持っています。それはサタンの心、悪の力が私たちの心に入り込んでくるからです。御言葉を受け入れ、主よ誰のところへ行きましょうかと主に信頼して歩んでいこうとする私たちの歩みは、言うなれば試練というサタンの力によって囲まれていると言えます。ペトロの告白の前後に主イエスが語られた裏切りの予告は、まさに今日の私たちの歩みに対してなされている警告でもあるのです。肉体を伴いこの世に降りてこられた主なる御子キリスト、このお方の語られる福音の壮大なメッセージ、主の御言葉を受け入れるには、実は人間は極めて小さい器であると言わざるを得ないのです。ヨハネによる福音書はその冒頭の1章11節でこう記しています。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。まさしくこれは今日の姿でもありましょう。それゆえ主イエスは念を押すようにして人間のつまずき、常に主から離れ裏切ってしまいかねない人間の姿を私たちの試練として示しておられるんです。この試練の中にある私たちの状態は決して 安定しているものではありません。かつそれは決して完全ではない。いつも不安定、不完全でありますね。しかしながら、このいわば不完全に生きる私たち、不安定なおぼつかない歩みをなす私たちではありますが、そのような私たちであるからこそ、あのペトロの言葉、主よ、誰のところへ行きましょうかという問いかけを持って、主を告白していくのではないでありましょうか。まさに、つまずきつつ歩む信仰であります。私たちはつまずきつつ、つまずきながら歩んでいくんです。私たちは常につまずきつつ歩んでいきます。しかしながら、このつまずきは、主を離れていくこと、裏切りへのつまずきではなく、むしろ主のもとへ向かう、主に従っていくための、そのための日々のつまずき、まさに希望のつまずきなのであります。言葉に違和感があるかもしれませんが、希望のつまずきなんです。つまずくとは、転んでしまう、倒れてしまう前のアクションですよね。つまずきイコール転倒ではありません。転倒する前のアクションです。それゆえつまずきはその後に立ち直る可能性を秘めていると言えます。もっと積極的に言えば、つまずきというのは立ち直るための動作であり、立ち直るために必要なプロセスであるとも言えるのです。足偏に質と書くつまずきという漢字は、足偏に正すとも読むことができます。正すと、不完全なる私たちの歩みはいつもその足元を正していく、主に問い正していく歩みであります。私たちを取り囲む果てしない試練や誘惑の中にあって、足元のおぼつかない弱い私たちは常に祈りを持って、誰のところへ行きましょうかと主に問い正して生きていくのです。主に問い正して生きていくのです。この私たちのつまずき、問い正しを主は必ず顧みてくださり、ご自身のもとへと招き導いてくださいます。先の6章37節で主イエスはこう宣言しておられました。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私は決して追い出さない。今から百数十年前、人生のつまずきから立ち直り、新しい人生へと導かれた人がいました。それは幕末の時代を生きた今井信夫という武士でありました。一説によりますと、坂本龍馬暗殺を実行した一人であるとされている人です。彼は当時京都見回り組に属していました。時の新選組と同様、京都見回り組は幕府の体制を守るために京都の治安に当たっていました。坂本龍馬の死後、しばらく身を隠していた今井は、幕府軍の一員として新政府軍と徹底抗戦しまして、やがて鳥羽伏見の戦いの後、新政府軍の前に敗退して厳しい取り調べを受けることになります。しかし当時いわば敵でもあった西郷隆盛の除名嘆願の取りなしによりまして、新政府の許しを得て静岡県の牧之原へと向かっていきました。今井は牧之原の農業発展のために尽力しました。茶の栽培にも従事していた彼は、ある日茶の取引のために横浜へと向かっていきました。ある教会の前に立ち止まって、これが教会かと言って礼拝をしていた教会の中へ入っていったといいます。 武士としての生活から農業従事者へと人生の在り方が変わったとはいえ、今井はいわば外国から入ってきた宗教であるキリスト教には反対の立場で、常に批判と攻撃の対象としていたといいます。今やキリスト教攻撃の材料を得ようと、絶好の機会であると教会に入った今井は、その教会の中で、ある牧師の説教を聞きました。この説教に深い感銘を受けた今井は、横浜を離れて静岡に帰ってからも教会を訪ね、今度は批判や攻撃のためではなく、求道のために聖書を学び、やがて洗礼を受けてクリスチャンとなります。徳川の時代には藩主のために全てを捧げ、命がけで忠誠を尽くしてきた武士にとって、藩主という拠り所が失われたこの明治という新たな時代の中では、自分がどこへ行ったらよいのか、誰のもとに行くべきなのか、戸惑いと不安の中で大いにつまずいたことでありましょう。今井信夫もきっと同じであっただろうと思います。そこに今や新しい道が、新しい人生が開かれていったのです。それは今井信夫という信仰者が聖霊の導きによってキリストの十字架を見つめて生きる新たな第一歩でした。キリストの愛を知った今井は、人を見下す立場から人に仕える立場へと変えられていきました。後に今井は農業指導の責任者として、また村長として、村全体の指導者として人生を歩んでいったといいます。神はつまずきつつ歩む私たちをいつも覚えていてくださり、ご自身のもとに招いてくださいます。そして私たちの歩みを支え導いてくださいます。主と共に生きるものでありたいと、そう願う私たちと共にいてくださいます。そのために主なる神は命のパン、永遠なる主の御言葉を私たちに日々与えてくださるのです。この恵みに応えるように、主の御言葉のもとへ、主なる神のもとへと常に立ち返っていくものでありたいと思うのです。何気ない毎日の中で、私たちはいつもどこへ行くのかを心のどこかで考えているように思うんです。休日の日に、あるいはそれより前の日に、この日はどこへ行こうか、今日はどこへ行こうかと考えて計画を練るかもしれません。休日でない普段の日に、学校や職場など行くべきところが決まっている場合であってもですね、あ、今日は学校か、今日は仕事だなと思って目的地に向かっていくのではないのかと思うんです。当たり前のことでありながら、これはとても大切なことです。ただそれと同時に、私たちがいつも覚えていたいのは、その時私たちの心がどこへ行くのか、誰のところに向かっているのかということなんです。どこへ向かうにしても、その向かう私の心がどこへ、誰のところへ向かっていくのか、これを大切に祈っていきたいと思うのです。誰のところへ行きましょうかと自らを問いただすつまずきの中で、私たちはあなたのもと以外にはない、私はあなたのもとに向かい立ち返りますと、悔い改めの祈りを持って歩むレントの日々でありたいと願います。主は必ずやこれを喜び、祝福のうちに御言葉を持ってご自身のもとに私たちを受け入れてくださることでありましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。足元のおぼつかない弱い私たちがどうか、この世の試練の中にあって、命のパンを、命の御言葉を与えてくださるあなたのもとへと、 常に立ち返っていくことができますよう、つまずきながらも誰のところへ行きましょうかと日々あなたに問いただし祈り求めていく連徒の歩みでありますように、そしてあなたの御言葉の恵みに満たされ悔い改めを持って歩む日々へと、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。